エズラ記の4章ですね。エズラ記の4章です。早速ですね、本文に入りたいと思いますが、ユダとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めているのです。アシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかし、ゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについて、あなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシアの王クロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の住民は建てさせまいとして、ユダの民の気力を失わせ、彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシアの王クロスの時代からペルシアの王ダリオスの治世の時まで続いたと。反対運動がこの4章から始まっています。ユダとベニヤミンの敵と言ってますけれども、これを午前も話しましたが、サマリア人のことです。アッシリアによってこの北イスラエルからイスラエル人が捕らえ移され、そしてアッシリアのポリシーとして政策として、その征服した民を交換させることをやってました。つまりそのイスラエルから捕らえ移して遠くの町にこう連れていくわけですね。そしてこちらの方でも征服された民がいて、その征服された民が今度はイスラエルの方にこの移住させるというですね。で、全く新しい土地に行くと本当にその生活するので精一杯、自分たちの生活、日々の生活で精一杯になってしまって、アッシリアに抵抗しようとするその力がそがれますよね。全く別の外国に住まなければいけませんから。で、そのような政策をアッシリアは取っていました。で、そこでこのイスラエルの人たちが捕らえ移されていったところのところに外国の人たちが入ってきた。多民族の人たちが入ってきました。で、イスラエルが捕らえ移されたといっても、全員ではなくて、やはり残された人たちもいたんですね。で、その残された人たちと、そして捕らえ移されてきた人たち、他の地域から捕らえ移されてきた人たちが結婚したその子孫がサマリア人と言いますですね。で、この、サマリアですから、ユダヤより北のところに住んでいる人たちであったんですが、ユダの人たちが586年以降エルサレムからも引き抜かれてですね、バビロンに行っていたので、そこがもう誰もいない、誰も統治をしていないところ、バビロンのその一部になっていたわけですよね。で、そこで、そのサマリア人がユダヤも含めて、ここは自分の土地だっていう既得意識を持っていったわけなんです。で、そこにユダヤ人が戻ってきたんですよね。ですからサマリア人としてみれば、我が土地であるがごとく住み着き、そして神の神殿まで建てるのかという既得権が奪われた、思いになったわけです。で、とっても似てるんですね。今の状況と似てますね。ユダヤの人たち、ユダヤ人がですね、その私たちの故郷であるシオンに戻りますということで、このヨーロッパ、また他の地域にいた人たちがこの戻ってきたわけなんです。けれども、そこにその住んでいたというか土地を持っていた人たちはアラブ人の地主だったんですよね。で、そこにそのユダヤの人たちが戻ってきたので、ここは私たちの土地なのになんでというそういう既得意識ですか、このようなものがその当時のサマリア人にも働いたわけなんです。で、これがですね、新約時代まで続くんです。このサマリア人とユダヤ人の確執が新約時代にまで続き、 あの有名なサマリアの女の話覚えてますか？4章の9節、ヨハネの。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。注釈で、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると。そして福音書の中にサマリア人とユダヤ人が敵対しているところを読みますけれども、まさにこの今読んだ箇所がそのきっかけというか始まりなわけなんです。で、ゼルバベルをはじめとするこの帰還民で立法にとっても熱心な人々でした。他の人たちはペルシャ帝国から別に動くことなく、その自分たちが住んでいるところから動くことなくですね、けれどもその神様にこの心を打たれてですね、動いていった人というのは5万人ぐらいしかいなかった。で、そのわずかな人たちなんですが、動いていった人たちです。で、彼らがもう痛恨の思いで戻ってきています。つまりバビロンによって捕らえ移された理由というのは、他の神々を拝んだに他ならないと。モーセの律法を犯して、そして私たちはその他の、国の人たちと結婚してですね、それによって偶像、その異教の神々を拝むようになってしまったと。だからという、その本当に痛恨の思いから、異邦人とは一切交わらないという誓いを持っていたわけなんです。だからサマリア人が共に立てたいと言っても、このことは一切の関わりのないことだときっぱりと断ったわけなんですね。で、そのサマリア人が言っている言葉がですね、私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めているのです、私たちはあなた方の神に生贄を捧げていましたと言っています。これね、完全に嘘ではないんですよ、サマリアの人たちがね。ヤーウェの神様の名によって生贄を捧げてはいました。大事ですね、今ね、日本語わかりますね。捧げてはいました、けれども自分たちの先祖が携えてきた異教の神々も拝んでいました。で、列王記第2の17章にそのことが詳しく書かれていまして、彼らはイスラエルの神、その土地の神ですね、彼らにしてみれば土地の神であるヤーウェを礼拝は、その形、その礼拝をしていたんですが、でもそれぞれが持っていた神々をも持ち込んで、それをも拝んでいました。で、33節に、17章の33節に、彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って、自分たちの神々にも仕えていたと。で、その続けて、彼らのしていることは主を恐れているのでもなく、主の命令を守っているのでもないと。このように、説明があります。ですから、サマリア人は、第一にその神々を崇めていて、第二にヤーウェを崇めていました。わかりますか？自分たちの神々がいます、その次にヤーウェがいます。けれどもゼルバベル、ユダヤ人たちはヤーウェが第一であって、第二も第三もなく異教の神々は捨てていたわけですね。だからヤーウェというところで共通項はあるんですけども、似てるということだけで同じ首輝きを負うことはできないわけなんですよ。だからその誘いに乗らなかったんです、ゼルバベルが。で、神様の教会にも同じようにいつも圧力がかけられています。絶えずかけられています。世にあるものと教会とは似たものに見えるもの、同じように見えるものってたくさんあるんですよね。でも取り入れるかって言ったらそれはいけないわけなんです。ある方にこの前聞かれまして、教会って何でしょうね、神の家って何でしょうね。で、私はこう答えました。似て非なるものと答えました。その世にあるものと似ていて、二つが相入れないわけなんです。パウロが不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。ですからある意味で私たちはいつもあらゆる知恵を尽くして、この世の価値観とそうではないキリストの知識を 春別していく、識別していくことによって教会に清めを保つことができる。そして神の命令に従っていくわけなんですね。で、ゼルバベルとその一族がその彼らとの共同の建設を断りました。サマリア人が建てさせまいとしてユダの民の気力を失わせて彼らを脅したってあります、ね、これね、断られたから脅したんじゃないんですよね。自分たちの真意が見破られたからそういう行動に出たわけです。で、彼らの真の姿がこの妥協しないことによってあらわにされたわけなんです。で、これがいつもキリストと会うときに起こります。私たち個人のレベルでも起こるし、教会のレベルでも、クリスチャンの社会的なレベルでも起こりますけども、キリストに会うということは、やっぱ自分の本当の姿があらわにされる、明らかにされるわけなんです。自分はそれほど悪い人間ではないと思っていても、そのキリストを受け入れるかキリストに従うかと取り組むときに、その悪い思いが、自分のうちにこんな悪いものに思いがあったのかって驚くわけなんですね。わかりますか？今までは自分は普通に生きてきました。そんなに悪いやつだと思ってなかったけれども、イエス様に従わなければいけないということを考えていくときに、その従わせない自分の姿が、肉がですね、はっきりとするわけなんです。で、こんなに悪い人間だったかと、その時に気づくんですね。で、5節を見ると、さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャのクロスの時代からペルシャのダリオスの治世の時まで続いたと。で、ここからですね、そのエズラは、そのこの時の反対運動の話をしているだけではなくて、何年にもわたって断続的にこの阻止運動が行われたことを書き始めています。で、正確にはここでクロスが帰国の帰還の布告を出した。で、そして建設を始めたですね、535年の時からダリオスの治世第2年の520年の時まで続いていたと。で、それだけではなくて、その他にも反対運動があったことが6節で書いてありますが、アハシュエロスの治世、すなわちその治世の初めに、彼らはユダとエルサレムの住民を非難する一通の告訴状を書いたと。アハシュエロス王はエステル記に出てくる、あのエステルが妻となるアハシュエロスのことです。で、一般的なこの世界史の中ではクセルクセス、英語だとゼルクシーと言いますけども、まあ、その時が一番ペルシャが栄えたと言われてますが、まあ、それで有名な人です。で、彼は紀元前の485年から465年までペルシャを治めていたので、ずっと後の話なんですよね。その今のなんですか、その535年ですよね。その最初にこの 4章の1節から5節までの話というのは535年なんですけども、もっとずっと後の話をですね、今この6節で話してるんですね。で、この時にも、この神殿ではなくて、この、あれですね、エルサレムの町そのもの、城壁ですね、それをこう反対していくという動きです。で、さらに7節以降なんですが、またアルタシャスタの時代に、ビシュラムミテレダでてタベエルとその他の領領はペルシアの王アルタシャスタに書き送った。その手紙はアラム語の文字で書かれ、アラム語で述べられていたと。で、アルタシャスタは難しいですね。さっきね、アハシュエロスとかね、アルタシャスタとかね、気をつけてくださいね。ここはアルタシャスタです。英語で言うとアルタゼクシーって言いますけども、彼は464年から424年まで治めていた人なんですね。 で、このように続けて書いてあるので、この4章の1節から5節までの話のように読んでしまうんですが、実はですね、この7節以降というのは、ずっとあと、ずっとずっと本当あと、ネヘミヤの時代に起こったことなんですね。で、13節を見ると明らかで、この城壁が修復されたからっていう城壁の話になってるんですよ。神殿はもう建てられてるんですよ。でも城壁の話になってます。で、ネヘミヤ記を見ると、アルタシャスタの第20年にネヘミヤがエルサレムの再建の許可を願って、それが受け入れられているのが出てます。おそらくその前の話なんですね。その前に、そのネヘミヤがですね、この1章の3節で、このネヘミヤ記の、残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩れ、その門は火で焼き払われています。で、やはりその城壁を建てようと思ったんだけども、それが破壊されていくという知らせをネヘミヤが受けて、そして神様に祈って、それでアルタシャスタにその許可を願ったと。それが第20年って書いてます。おそらくこれはその前のですね、この今読んでいるこのエズラ記の話はその前に起こった話だと思います。だから、そのこの6節7節で話がですね、急にこう飛んでるんですよ。後の話してるんですね。で、また戻ります。この、神殿の、この工事が止められた話に戻ってきますけれども、で、あと、ちなみにですね、ここアラム語の文字で書かれって書いてますよね。アラム語の文字で、これがですね、6章の18節までがアラム語で書かれてるんですね。全部日本語の聖書は日本語で書いてますけども、どちらも、この、8節からですね、エズラ記の4章の8節からは、アラム語で書かれてます。で、7節までがヘブル語で書かれてますですね。で、アラム語というのは、アラムってもともとシリアの古代名ですけれども、というのは当時の貿易用語ですね。貿易用語なので、この国家間の取引をするときにはこの言葉を使ってました。アラム語を使ってました。ですから、その今から見るものっていうのは、そのペルシャの王様に手紙を送る、その内容になるんですね。だから、ユダヤ人に対してのものじゃないんですよ。そのペルシャ人なので、それでアラム語がに変えられているんですね。興味深いことに、ダニエル書もそうですけども、ダニエル書も2章の途中からですね、アラム語で書かれて、そして8章からまたヘブル語に戻っているんですけれども、同じようにやはり異邦人の国が台頭する、またそれが滅んでいくというですね、その歴史をこのダニエル書は2章から7章までに書いてますが、アラム語で書かれています。で、次に8節で、三次官レフム、書記官シムシャイはエルサレムを避難して、次のような手紙をアルタシャスタ王に書き送った。で、すなわち三次官レフム、書記官シムシャイ、その他の同僚、裁判官、施設、役人、管理、エレク人、バビロン人、シュシャンの人々、すなわちエラム人、その他名声高い大王オスナパルがサマリアの町と川向こうのその他の地に引いて行って住まわせた民たちが書き送った。で、かつてですね、この引かれてきたそのサマリアの人たちですね。で、この川向こうと書いてますけど、これね、ユーフラテス川のことなんですね。で、このペルシャの人たちにとっては、シュシャンっていうのは今のイランですから、イランからユーフラテスが流れていて、そのユーフラテスの向こう、つまりシリアとパレスチナの地方ですよ。そっちの人たちのことを川向こうと言います。で、次に、彼らが送った手紙の写しは次の通りである。川向こうの者、あなたのしもべたちからアルタシャスタ王へ、さて、王にお知らせいたします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的なで危険な町を再建しています。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今、王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ、関税、税金を納めなくなるでしょう。そうすれば王の収入に損害を与えることになりましょうと。このユダヤ人たちが反抗的で危険な町、これを建てるんだと。で、 関税とか税金を納めなくなるよと。でその根拠を次に話します。さて私たちは王宮の恩恵を受けておりますから、王の恥ずかしみを見るのに耐えられません。それゆえ私たちは人を使わして王にお知らせするのです。あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、この町が反抗的な町で、王たちと諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことをその記録文書の中に見てお分かりになるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され城壁が修復されたら、あなたはこのために川向こうの領土を失ってしまわれるでしょうと。このね、手紙の中身、まあ非難、告発なんですが、一部は真理を含んでいるんですよね。敵によるそしりっていつも真実を含んでいる。これ大事ですね。今日のポイントの一つです。ですか？敵によるそしりはいつも真実を含んでいます。全く根拠のないものではありません。覚えてますか？エルサレムが破壊される前にバビロンに反抗したから破壊されたのを覚えてますか？ですね。エレミアはバビロンに服しなさいという神の言葉を伝えたんですが、そのバビロンにゼデキアが途中から反抗し、それによってバビロンがエルサレムを滅ぼしました。だから反抗的だと言われてもその記録文書というのは残っているわけなんです。でも今の帰還の民はどうですか？その意図は毛頭ないんですよ。支配するペルシアが自分にとっての問題だと彼らは思っていません。ペルシアに反抗することが問題だと、課題だと思っていません。自分たちが神様に不従順だったっていうこの悔い改めがあるだけです。で17節、王は参事官レフム、書記官シムシャイ、およびサマリアと川向こうのその他の地に住んでいる彼らの同僚に宣示を送った。平安があるように、さてあなた方が私たちに送ったあの書状は私の前で説明して読まれた。私は、命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で暴動と反逆が行われたことが分かった。またエルサレムはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、貢ぎ、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下して、その者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく注意してこのことを怠ってはならない。損害を増して王を傷つけるといけないから。アルタシャスタ王の書状の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行って武力を持って彼らの働きをやめさせたと。王がですね、そそのかされたんですね。でこの反抗的な町だっていうこと以外にソロモンの時代の話をしています。この地域全域をソロモンが治め、そしてその民が、諸国の民が貢ぎ物とか関税とか税金を納めていたという事実もあったんです。でこれを引き合いに出して、本当にこのような反抗を行っている、反逆を行っているからということで、このアルタシャスタが、やめさせようという命令を出したわけですね。それでこの総督とか書記官が武力を持って彼らの働きをやめさせたと。今のソロモンのことも事実だったんですが、そういう意図は全くないのに、そういう訴状、偽りの告発をしているわけなんです。でここから私たちは悪魔の手法、悪魔の攻撃を知る必要があります。兄弟たちの告発者と黙示録12章に書いてあります。私たちの罪や落ち度に一斉攻撃をします。でそこには真実があるんです。でもその弱みをつかんで全ての真実を曲げていく わけなんですね。例えば、あなたには神に助けを求める権利などないのだと囁きます。で、事実、罪人は神から祈りを聞いてもらえないという御言葉があるんですが、でもその罪をキリストが流された血によって取り除かれて神に大胆に近づくことができるというのは真実ですよ。でも一部を取り上げてですね、今できないというふうに言ってくるわけですよね。だからあなたは十分に祈ってないからこういう悪いことが起こるんだと。違いますよね。父なる神は私たちの弱さ、それを御霊によって助けてくださって、言いようもないうめきによって御霊が取りなしをしてくださるというのもあります。そしてあなたはこういう肉の悪い部分、醜い部分をついに出したね。もうクリシャンとして終わりだ。でそうすると悪魔、事実その肉はまずいんですよね。やっちゃいけなかったことですよね。けれども謝ったけれども神は弁護士であるイエス様の弁護を受け入れてくださるわけです。ですからこのローマの8章の一節にある、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんという、この真理の言葉に対してサタンが猛烈に攻撃を仕掛けて、来るんですよ。で、言ったように完全に嘘だったら抵抗が簡単なんです、ね、全く嘘だったら半分当たってるから抵抗が難しいんです。これが霊の戦いの熾烈な戦いのですね、私たちが頑張らなければいけないところですね。そして24節で、こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシアの王ダリオスの治世の第2年まで中止された。このこうしてって書いてますけれど、これアルタシャスタの書状のことではなくて最初の話に戻ってるんですよ。似たようなことが起こったんですよ。ゼルバベルが建てていた神殿に対してサマレ人が反対して、その結果神の宮の工事が中止されたということに戻っています。で、反対は一見成功したかのように見えますが、神のご計画を妨げることは決してできません。今日の朝読んだこの詩編の箇所がですね、本当にこの絵面記の4章から6章をですね、よく表していると思いますけれども、まあ、ここにこう書いてあります。主は国々の計りごとを無効にし、あ、それよりも9節くらいもかな、誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は猶々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自分のものとしてお選びになったその民は、これですね、国の計画は虚しくし、神のご計画がなるよと。で、そこで用いられるのが2人の預言者です。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒に行って彼らを助けた。このゼルバベルの一行は恐れがあり落胆があり、また生活を普通に送っていく生活の安定という中において、もう本当に主の時はまだ来ていないと言っていたんですよね。自分のことで一生懸命でした。けれども神殿を建てることが神の御心であり、そしてハガイ書を読み続けますとですね、一章を見ると、そのモーセがこの不従順だと作物が育たなくなるよ、呪いが来るよっていう、で事実彼らはその作物の不作をこう 見始めていたんですね。それで気づいたんですよ。あ、これは神に不従順だったと。それでゼルバベルとヨシュアが主に立ち返って、でここで心に留めたい素晴らしい言葉が2つあります。1つが、彼らと共におられるイスラエルの神、一人捨て置かれているのではない、神が共におられるんだよということです。 一人ではないということです。でもう一つですね、神が共におられるという言葉を聞いたときには、神が味方しているというふうに考えてください。神があなた方の味方であるならば、誰があなた方に敵対できますかとローマ書の8章に書いてありますけれども、この神が御心を行う者には必ず共にいてくださいます。で問題がの中でも、神はそれは神の御手の中で起こっていて、必ずそれは神様が解決してくださいます。問題が起こるとどうしても神が敵対しているっていうふうに感じちゃうんですよね。逆なんです、逆なんです。神が味方だから問題が起こってるんです。神様がその問題を通して何かを行おうとされてるんです。そしてもう一つは素晴らしいのは、この預言者たちはただ語っただけではなくて、見てください、宮を建て始めたら彼らと一緒にいて彼らを助けたっていうところですね。素晴らしいですね。ご精霊のような働きをしています。ご精霊はですね、私たちのそばに来て助けてくださるんですが、そのただ語ってる教えを垂れるだけではなく、精霊は私たちのそばに来て助けてくださるんです。だからこの預言者も同じように精霊に導かれていたんですよね。そしてその語っただけではなくて、もう絶えずその建設に関わって助けていて一緒にいてあげたわけなんですね。私たちも精霊の導きに従っていきたいと願いますね。語って終わりじゃなくて、その人のしていることと共にいる、そして助けていく。で次に3節です。その時川向こうの総督立てないとシェタル・ボズナイとその同僚とがやってきて、こう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、そのこの城壁を修復させようとしたのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねさせた。しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまでこの者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。主の勝利です。でこの総督立てないと言いますけども、パレシナ地方とシリア地方の全域を治めていた総督であること、これは聖書以外の文書にも残っています。で役人としてですね、宮は建てることはできないと、レッドテープって何て言うんですかね、英語で。レッドテープは韓国、日本語で言うと何だろう、お役所の何て言うのかな、これを手続きを取らなきゃやってはいけませんっていうですね、官僚主義だ、ね、これでやめ、そのやってきたわけですけれども、けれどももう勝利を与えられてました。それは何かといったら、ゼルバベルとヨシュアのうちにある敵です。恐れであったとか、自分たちのことだけでいっぱいになっていたこととか、そういう敵に打ち勝つことができた。だから主の言葉を恐れてですね、従う者たちにはいつも神が共におられて勝利を与えてくださる。だから神の目が注がれていたと、注目していると。注がれているから彼らは妨げるものがなくなったわけなんです。で次に6節で、川向こうの総督立てないとシェタル・ボズナイとその同僚の川向こうにいる知事たちがダリウス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。すなわち彼らが王に送った報告には次のように書かれてあった。ダリウス王に全く平安がありますように、王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。この工事は彼の手で着々と進められ順調にはかどっています。そこで私たちはその長老たちに尋ねて彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。私たちもまたあなたにお知らせするために彼らにその名を尋ねました。それは彼らの頭になっている者の名を書き記すためでしたと、ちょっとこの前4章にあったこの非難よりももうちょっとこう許可の所在を求める官僚の言葉になってますね。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。 私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。もう彼らはイスラエルの神の名によって建てていると。そして自分が罪を犯したことも隠すことなくですね、神から裁きを受けたことも隠すことなく話しています。さらに、しかしバビロンの王クロスの第1年に、クロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。クロス王はまたネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンの神殿に運んできた神の宮の金、銀の器具をバビロンの神殿から取り出し、自分が総督に任命したシェシュバツァルという名のものにそれを渡しました。これがシェシュバツァルというのはゼルバベルのバビロン人あるいはペルシャ人名ですね。それでシェシュバツァルにこれらの器具を携えていって、エルサレムの神殿に納め、神の宮を元のところに再建せよと言いました。そこでこのシェシュバツァルは、来て、エルサレムの神の宮の礎を据えました。その時から今に至るまで建て続けていますが、まだ完成していません。でこのように彼らが答えたわけです、ユダヤ人たちが。で次に、ですから今王様、もしもよろしければあのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるためにクロス王からの命令が下されたどうかをお調べください。そしてこのことについての王のご意見を私たちにお伝えくださいということで、お調べくださいというですね。でね、ペルシャ帝国って非常に何ていうのかな、今の国に似てますね。何かって言ったらね、文書主義なんですよ。その官僚もそうですよね。文書によって成り立つわけですよね。で、文書が辻褄が合ってるっていうことが非常に大事なわけです。バビロンの時代っていうのはね、そうじゃないですね。もうネブカデネザルが言った言葉が法律だったんですよね。けれどもペルシャは違います。王でさえもその法令に束縛されます。で、そこで書面が大事だったんです。で、6章です。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。かなりなんか調べたんでしょうね。かなり保管所がたくさんあってですね、徹底的な調査をしたんだと思うんですが、その中に次のように書かれていた記録、クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キビト、その幅も60キビト、大きな石の層は3段、木材の層は1段にする。その費用は王家から支払うですね。またネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうしてそれらを神の宮に納めるということで、その神殿の宮の高さや幅とかも含め、そのクロス王が命令を出していたわけですね。で、逆転劇が起こります。それゆえ今川向こうの総督立てないとシェタル・ボズナイとその同僚で川向こうにいる知事たちをそこから遠ざかれ、この宮、神の宮の、工事をそのままにやらせておけ、ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの宮の神の宮を元のところに建てさせよう。私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って、すごいですね、国庫で滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子羊、また小麦、塩、ブドウ酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日おこたりなく彼らに与えよ。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよですね。自分たちの長寿、 これはね忘れないでねみたいな。で私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があればその家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのためこの家はゴミの山としなければならない。すごいですね。エルサレムに皆を住まわされた、住まわせられた神はこの命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を出す王や民を皆覆されますように。私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れと。すごいです。箴言の21章の一節に、王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。この水の流れのようにダリオスの心を変えられたのは他でもなく神ご自身であり、役人たちがその建設をやめようとしたら反対にその建設を強力に推進するようになったわけだったんです。で、ここから私たちは大きな励ましを受けることができます。私たちが主に従っていくならば、この方のところに身を隠しているならば、必ずご自分の目的のために働かせてくださる。イザヤ書の54章の17節に、あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時あなたを責め立てるどんな舌もあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である主の見つけ。このように反対する者たちがかえってその働きを後押しする神のどんでん返しが私たちに用意されているわけなんですね。どうかこれをですね、私たちが経験できるように本当に分かち合いをして、本当に今こういう反対がある、そしてこういう課題があるですね、祈り合っていきましょう。主を恐れていきましょう。主に従っていきましょう。そしたらそこにあるのは一切私たちに歯向かうことができない者たち、無力化される。むしろそれが神の栄光のために用いられていくということを経験することができるわけなんですね。このようにダリオス王が書き送ったので、カーム公の総督タテナイとシェタルボズナイとその同僚たちとはこれを間違いなく行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってですね、さっき読みたこれらの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシアの王アルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。まず神の命令、神の御心、強い意志が神殿を建てるということでありました。そしてその神の強い意志はこのペルシアの王の中にこの現れていった、流れていったわけなんです。で、興味深いのはアルタシャスタもここに命令として、命令出したっていうのを書いてますけど、これはおそらくはそのネヘミヤ記のその、城壁の再建の時にですね、このアルタシャスタの許可によってありますから、それも含めて今ここでこの全体含めてですね、この神殿だけじゃなくてそのエルサレムの町全体も含めて建て終えたと言っているのではないかと思います。で、ちなみにちょっとこんがらがせるんですけれども、このアルタシャスタはいやそうじゃなくてダリオスの前の王様だったっていう意見をヨセフスはね、古代史の中で書いてます。だから意見が分かれてるんですけども、でも実際にアルタシャスタっていう人物がいたので、私はそうではなくてやっぱりこのネヘミヤの時代のこの王様だと思います。で、このようにして神が目的を持っておられます。で、必ず神様はそのことを成し遂げてくださいます。で、その御心を行うに励ましを受ける必要が私たちはあります。それが神様の言葉であり予言の言葉なんですね。そして15節、こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成したと、紀元前の516年あるいは515年と言われてますけども、覚えてますか？神殿がバビロンによって破壊されたのは586年なので、ちょうど70年後です。そしてさらに興味深いのは、バビロンの第一次捕囚が紀元前の605年なんですが、 ユダヤ人がエルサレムに帰還したのは536年であると言われています。これも70年なんです。つまり神殿破壊と神殿再建も70年だし、その補修と帰還も70年なんです。2つの意味でエレミアはの予言、70年の予言が成就したわけなんですね。で次に16節、そこでイスラエル人すなわち祭司レビ人その他補修から帰ってきた人々はこの神の宮の奉献式を喜んで祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のために牛100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従ってイスラエル人全体の罪のための生贄として親木12頭も捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため祭司をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。喜んでこの奉献式をやったよって。でこの生贄の、ね、数見てください。100頭200頭子羊400頭、非常に少ない。ソロモンの神殿の奉献式に比べれば無に等しい。でも彼らはもはや比較しておりません。ゼカリアとハガイによって与えられた予言によって励まされて主の幻を見ています。主の幻を見ているからこそ今彼らは喜ぶことができました。そしてもう一つ、イスラエル全体の罪のための親木12頭を捧げているんですね。ですからベニヤミンとユダだけではなくて他のイスラエル10部族のことも含まれてここで奉献をしています。そして帰還の民がモーセの律法に忠実にしている、行っていること、モーセの律法に記されている通りである。忠実に注意して書いてあることを従っています。19節もそうですけども、過ぎ越しの生贄を守るんですね。第1の14日、これもモーセの律法を見てですね、ここだと分かってますからやってるわけです。補修から帰ってきた人々は第1の月の14日に過ぎ越しの生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて皆清くなっていたので、彼らは補修から帰ってきたすべての人々のため、また彼らの兄弟の祭司たちのため、また彼ら自身のために過ぎ越しの生贄をほぐった。過ぎ越しの生贄を彼らが行うことができたって画期的なことですね。なぜかと言ったら、イスラエルがエジプトから出た時の記念、イスラエルが民族として神がお立てになった始まりで、今彼らがそこに戻ってくることができた。バビロンから解放されたということも同じようにエジプトから解放されたこととなぞらえているでしょう。そしてほくられる子羊というのがエジプトからの災い、神の怒りが過ぎ越したことを表していました。流された血が彼らを救った。その過ぎ越しの食事にイエス様は、これが私の肉であり、これが私の流す血であると言われたわけなんです。で次に21節で、捕囚から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めて、この国の異邦人の汚れから縁を絶って彼らに加わった全ての者たちとはこれを食べた。さっきあの午前中お話ししましたが、異邦人との関わりですね、これをもう絶対にやってはいけないと、それによって滅ぼされたのだからということで、純潔に彼らはこだわった。で、異教の習わしからも分離しました。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である主の宮の工事に当たらせて彼らを力づけるようにされたからである。過ぎ越しの祭りから次にそのまま7日間種を入れないパンの祭り。種を入れないというのは、この種が罪を表している、このイースト菌ですね、罪を表しているから、罪が取り除かれたことを表している。子羊の血によって罪が取り除かれたら、私たちも同じように種なし、罪なき、罪が取り除かれたものとなるわけですね。でここでアッシリアの心って言って、王の心って言ってますけれども、これはアッシリア地方の王、つまりあのアッシリア帝国の王じゃなくてね、アッシリア地方の王って意味です。ですね、だからペルシャ人の王ですね。で、それによって彼らに向かわせてくださったと。で、主が彼らを喜ばせてくださった。喜ばせてくださった。 先ほど祭りを奉献式を喜んだ。で今は祭りを喜んで守っています。でこの喜びが今ここで特徴です。喜び。ネヘミヤ記に行っても、彼らは自分たちの罪で泣いていた時に、エズラとネヘミヤが来て、元気を出しなさいと、今は喜ぶ時だよと、主を喜ぶことはあなた方の力だ。この喜びがどこから来るのか、考えますと、神様との関係なんですよね。パウロがいつも喜んでいなさいと言ってました。私たちが喜ばないで、がっかりする、不平を言ってしまう、落ち込む、よくあります。でどうしたら喜べるのか。で喜びというのは、この絵面記を私学んでて本当示されたのがね、環境や周りの状況が良くなってるからじゃないっていうのが分かりました。環境や周りの状況、これが良くなったら喜ぶんではなくて、その前から喜んでます。でどこでかって言ったら、分岐点はあそこですよ。ハガイとゼカリアの預言ですよ。でそこで主が共におられるということを彼らはまた悟ることができた。そしてそれを感じることができました。主にあって喜ぶわけですね。 主との関係がこの回復すると、私たちのうちに喜びがあふれてくるわけなんです。だからピリピ書にいつも主にあって喜びなさいと、ピリピ書の4章の4節に書いてあります。これで帰還したユダヤ人が主に立ち返って、そして主がご自分の目を彼らに注がれて、だから彼らは喜びを抱くことができたわけなんですね。ある方から12月私の誕生日の時にですね、御言葉プレゼントだって言われたんですね。でそこで与えられたのが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、第一テサロニケの5章ですね。でそこで私が自分自身を吟味すると、感謝はしてるかもしれない、祈ってもいるかもしれない、でも喜びが足りないなっていうのはね、気づき始めました。で何かで、そこでやっぱりピリピ書を読んで、この神様に言われてることをやってなかったなって、つまり全ての思い煩いを主に委ねなさい、感謝と願いを持ってね、主に任せていきなさい、あとは称賛に値すること、清いこと、これら良いものを心に留めなさい、あとは神が上から備えを与えてくださるですね。でこういうことをいつの間にか違うところに求めていたということを発見しました。でここから本当に戻っていくと、神様の言われていること、命令に戻っていくと、状況が変わってなくても喜びが出てくるんですね。詩編もそうです。状況変わってないのに急に神様を賛美する詩編の著者がいます。ということで、この、喜びを私たちのものにしていきたいと願います。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。とにしよう、あなたが私たちに与えてくださったこの賜物を感謝いたします。その賜物とは、本当に主がいつも備えてくださっている、物理的なこともあるんですけども、私たちに御霊の賜物を与えてくださり、また私たちにキリスト者としてのこう成熟と言ったらいいでしょうか、成長という賜物も与えてくださっています。主よ、あなたが与えておられるものに私たちはそれを喜んで受け入れて、そしていつも自分ではなくてあなたの視点でこの今起こっていることを見ていくことができますように助けてください。そして私たちが喜びを持って生きることができますようにお願いいたします。神様、すべてあなたの栄光をお返しして、 イエス様のお名前によってお祈りさせていたします。アメン。